はい、次は朗読のコーナーです。今日はですね、茅野茂著鈴沢書店より、出版されています炎の馬というアイヌの民話集ですね。この本に掲載されていますカラスの恩返しというお話を、朗読します。今日はその前半です。朗読は山田めぐみさんです。ではどうぞ。
私は大勢のアイヌが住んでいる村の村長でした。私には美しい妻がいました。そればかりでなく、熊取りに行っても、どのアイヌより上手なので、いつもたくさんの熊を取ることができました。たった一つ寂しいことは、子供が生まれないことです。しかし、その他には、何不自由もなく、何を欲しいとも、何を食べたいとも思わず暮らしていました。取った熊や鹿の皮は、毎年秋になると、遠い国に持って行き、漆塗りの道具や、イコロという宝物と取り替えてきたものです。交易には船に乗っていきますが、いつも通う道筋の海辺に一つの高い山がありました。その山の姿といえば、まるで天にも届くかと思うくらいの細高い山なのです。ある年の秋のことでした。いつものようにたくさんの毛皮を船に積み交易に出かけた私は、いろいろなものを船いっぱいに乗せて家に帰ってきました。ところが遠い国から帰ってきたばかりだというのに、どうしたことかあの細高い山に行きたくなって仕方がないのです。まもなく冬が来るという秋のことではあるし、どこと行って行く用事があるわけでもありません。だから行ってはいけないと、いくら自分に言い聞かせてもダメなのです。ある日のこと、とうとう矢も盾もたまらなくなって、空船を引き出してスイッと乗ってしまいました。船はまるで前の方から誰かが引いているかのように水面を滑っていき、あっという間にあの細高い山のふもとについてしまいました。山の下に船を引き上げながら、私はふと我に返り、一体何のために来たのだろう、と不審に思いながら少し歩きかけたのですが、どうしたことか急に金縛りでもあったように動けなくなってしまいました。そのうち日が暮れてきましたが、なぜか家に帰ろうという気も起きません。そのままじっと棒立ちになっていると、どこからかたくさんのカラスが私の周りに集まってきました。その数はどのくらいなのか、細高い山のふもと一帯が真っ黒になるほどです。中には肉や魚を加えてくるカラスもいて、さあ食べろ、食べろ、というような仕草をしています。空船に乗ってきた私は、食べ物一つ持ってきていません。腹も空いてきたところだったので、カラスが持ってきてくれた肉や魚を食べてみました。生の肉や魚であったけれど、とても美味しいのです。腹いっぱい食べた私は、唐草などを敷いて、ごろりと横になりました。するとカラスたちは先を争って私の体の上に止まって温めてくれるのです。それもカラスの上にまた別のカラスが止まるという具合なので、少しも寒いと思うことなしに朝になりました。そして昼になるとカラスたちはどこかに行って、生肉や生魚を加えてきては食べさせてくれるので、少しもひもじい思いや寒い思いをすることがありません。秋も終わり、みぞれが降り、雪が降り積もる冬の間中、こうしてカラスに養われていた私でしたが、不思議なことに一度も家へ帰りたいとも思わないのでした。そうしているうちに、 春になり、青草が少し伸び始めたある日のこと、カラスたちの中でも、特別大きなカラスが一羽私の前に来て、大きく羽ばたきをしました。その羽ばたきの音が、私にはこう聞こえたのです。アイヌの人よ、私の言うことをよく聞くがいい。この細高い山は、海の精であるコシンプという悪い女神が守っている山なのだ。そのコシンプが神々の中から自分に似合いの結婚相手を探そうとしていたが、悪い神のものだから誰も結婚してくれる神がいなかった。そこでアイヌの国へと目を向けて探したところ、お前の精神や気量にすっかり惚れてしまった。そして毎年毎年お前がこの山の下を通るたびにじっと見つめていて、いつの日か必ず呼び寄せて夫にしてやろうと待ち構えていた。そしてとうとう去年の秋、神通力を発揮してお前を引き寄せ、寒い冬の間にお前が死んだら魂を奪って夫にしようとしたのだ。それを知った私たちカラスは、あの化け物ご神父に絶対お前を渡してはならないと思って、お前を今まで養ってきたのです。そして冬の間、あのご神父と戦い、とうとう悪い国、湿地の国へ蹴落としてしまったので、今は何も恐れるものはない。これからお前の家へ送ってやるから、私の後へついてくるがいい。そこで初めて、はっきり我に返った私は、すくっと立ち上がり、カラスの後を追って歩き始めました。カラスは私のために低く飛んでくれたので、その下をたどっていくと、どこをどう歩いたのか、とにかくついていくと、やがて私の狩り場であった見覚えのある場所まで来たのです。
はい、カラスの恩返しの前半でした。朗読は山田めぐみさんでした。